位在主里的家人，大家平安。
信仰的家族皆さん、こんにちは。
每一个基督徒都应该戴两副眼镜在身上。
で、すべてのクリスチャンが二つのメガネを身につけなければなりません。
一副是放大镜。
一つは拡大鏡であります。
放大镜是用来照自己。
拡大鏡というのが自分自身を見るものであります。
常常求主鉴察我们的内心。
いつも主の助けによって自分の自身の心を見つめなければなりません。
好像詩篇139篇所说的。
詩篇の139篇にあるように。
一个常常鉴察的人才会好好的走永生的道路。
いつも自分自身をよく吟味する人が永遠の人生の永遠の命の道を歩むことができます。
另一副眼镜就是属灵的望远镜。
もう一つのメガネっていうのが霊的な望遠鏡であります。
有很多时候我们会被一些世俗的事情所缠绕。
多くの場合は私は世俗の的なことによって惑わされています。
忘记了我们有更重要的事情要做。
私たちにはもっと大切なことが待っていることを忘れてしまうことがあります。
忘记了我们有一个永恒的目标。
私たちには永遠の目標があることを忘れてしまいがちです。
这是我们今天一起要来思想的主题：心系永恒。
これはすなわち私たちが今日考えたいテーマであって、永遠の御国に心をつなぐ。
基督徒的信仰有一个非常重要的特色。
クリスチャンたちの信仰にはある重要な特徴があります。
就是对末世的看法。
すなわちこの世の終わりに対する考え方であります。
很多人说基督教跟其他的宗教都一样。
ある人はキリスト教が他の宗教と何の変わりもないという人がいます。
但是如果讲到对末世的看法的时候，你就会发现有很大的区别。
けど世の終わりに関しての考え方については大きくかけ離れています。
一个对末世的看法不仅仅指引我们生活的方式。
この世の終わりについての考え方っていうのが、それによって私たちの生活の様式が変わるだけではなく、
更让我们决定了我们生命的价值观和优先顺序。
それによって私たちの人生の価値観、また優先順位がそれによって決まるわけであります。
圣经当中所讲的末世，并不只是最后的时间而已。
この聖書の中に書いている世の終わりというのが、最後の時間を表しているわけではありません。
当主耶稣道成了肉身来到这个世界的时候，末世已经开始了。
イエス・キリストが言葉が肉となってこの世に来られた時に、世の終わりがすでに始まっています。
而这样的一个末世是一直延续到主耶稣的再来。
この世の終わりというのはイエス様が再び来るまでずっと続けるわけであります。
神学上说这是一个已经来到还尚未实现的一段时间。
神学的に言うとこれはすでに完成されていて、なおかつまだ完成していないことであります。
他已经来到，但是还没有完全的实现。
すでに来たけども、未だに完全に実現はされていません。
这是一个恩典的时代。
今は恵みの時代と言われています。
也是一个圣灵工作的时代。
また聖霊が働く時代でもあります。
启示录二十二章的最后两节圣经。
黙示録の22章の最後の2箇所の聖書箇所には、
每一个基督徒都应该了解这个。创世纪的头两节圣经。
クリスチャンたちはその創世記の最初二節を知らなければいけません。
每一个基督徒更应该了解启示录最后的两节圣经。
またすべてのクリスチャンたちがなおも黙示録の最後の二節の聖書を知らなければなりません。
再怎么不读圣经，这四节圣经要把它搞清楚。
どんなに聖書を読まない人でもこの四節の聖書をしっかりと覚えていなければなりません。
创世纪告诉我们这世界的来源。
創世記がこの世の起源について教えてくださいました。
启示录告诉我们世界的终了。
この黙示録が世の終わりのことについて教えてくださいます。
启示录最后两节，使徒约翰写完启示录以后，他说：“主耶稣啊，我愿你来。”
そしてこの使徒のこのヨハネ使徒ヨハネが黙示録を書いた後に最後にはその主よ来てください。と書いてあります。
前面主耶稣启示完这一切以后说阿们我必快来。
そしてまたその、主イエスの恵みは全てのものと共にあるようにアーメンと、しっかり私はすぐに来るとアーメンと書いてあります。
我们是不是每一个人可以像使徒约翰那样回应耶稣的话说主啊我愿你来。
私たちが使徒ヨハネと同じように主に答えて主よ来てくださいということができるんでしょうか。
这应该是我们每一个基督徒的期盼。
これはすべてクリスチャンに対する一つの望みでもあるべきであります。
当我们有这样的期盼的时候，我们就会重视上帝要我们重视的事情。
私たちがこの望みを抱いているからこそ、神様を重んじることを私たちも重んじるようになります。
也带给我们一个追求天上永恒事物的动力。
また私たちに対してはその天の、天国におけるものに対するこの求める原動力も与えられています。
拯救我们脱离爱世界的心，
私たちがこの世を愛する心から救い出してくださいます。
以及肉体的情欲，
そして肉の情欲から救い出してくださいます。
能够活出圣洁，彰显上帝的荣美。
神様の清さを生き、そして神様の麗しさを表すことができます。
我今天愿意从三个方面来跟大家分享。
今日は三つのポイントに分けて話を進めたいと思います。
第一个是常这个常以为亏欠。
まず第一にはまずいつも借りがあると思うことです。
第二个是要把握现金。
二番目には今という時を、しっかりと把握することです。
第三个是要行在光明中。
三番目はいつも光の中において歩むこと。
首先我们来思想要常以为亏欠。
まず最初は借りがあるということについて考えましょう。
我们都知道欠债是不好的。
皆さん知ってると思いますけれども、負債することは良くないことであります。
这个人一生当中最好就不要欠债。
私たちの人生の中ではできれば負債を負いたくありません。
我的女婿在这个很小的时候，他的母亲就教导他一件事。
私の娘婿のお母さんが小さい時彼にあることを教えました。
当你领到钱的时候，第一个要付的就是把信用卡的钱付掉。
お金収入あったらまずクレジットカードの中のお金を決済しなさいと。
这是一个正确的一个生活的态度。
これは正しい生活の態度であります。
但是当你成为一个基督徒以后，你就一定注定要欠三种债。
けど私たちはクリスチャンになってから、すべてのクリスチャンたちが必ず三つの負債を負うことになります。
债有好的，有坏的。
まあ負債にはいい負債と悪い負債がありますが。
基督徒的债都是好的债。
けどクリスチャンたちの負債は良い負債であります。
第一个就是我们欠福音的债。
まず第一には福音の負債があります。
使徒保罗说，不管是这个犹太人或者是非犹太人，他都欠他们福音的债。
使徒パウロ言いました。ユダヤ人に対してもユダヤ人じゃない人に対しても福音の負債を負っています。
他们愿意尽他们所有的，他愿意尽他所有的力量来还福音的债。
で、パウロは自分を全力を尽くしてこの負債を返済しようとしました。
在这里的基督徒也应该都有一个心胸，不论是华人，不论是日本人，不论是其他。这个国家的人，我们都欠他们福音的债。
ここにいる皆様をこういう志を決めなければいけません。すなわち日本人に対しても中国人に対しても他の国に対しても私たちは福音の負債を負っています。
这样的欠债感让我们有一个愿意传福音给别人的那个动力。
そういう負債という気持ちがあるならば私たちは他の人に伝道する原動力になります。
第二个基督徒会欠圣灵的债。
2番目にはクリスチャンたちが聖霊に対する負債があります。
当我们得救以后，我们要做一个选择。
私たちが救われた後には一つの選択をしなければなりません。
我们是愿意顺从肉体还是顺从圣灵？
私たちは肉に従うのか聖霊に従うのか。
罗马书说，我们不是欠肉体的债，仍然去放纵私欲。
このローマの手紙にありますけど、私たちは肉の負債を負って、そして自分の欲を放縦するのではなく。
我们乃是欠圣灵的债，以至于我们可以过圣洁的生活。
私たちは聖霊に対する負債があって、ですから私たちが清い生活を送ることができます。
基督徒常常欠的第三个债就是爱人的债。
クリスチャンたちが負っている三番目の負債というのが人に対する愛の負債であります。
这个债永远还不完。
この負債は永遠に返済することが完成することができません。
因此我们常以为亏欠。
ですから私はいつも負債があると思わなければなりません。
哥林多前书十三章讲爱。
コリントの第一の手紙の13章の中には愛について語りました。
其中有一件事情提醒我们。
その私たちに良い教訓となる箇所があります。
再好的恩赐有一天都会停止。
どんなに素晴らしいその賜物でもいつの日か消え去ります。
只有爱是永不止息的。
けど愛はやむことがありません。
对一个传道人来说，我真的深深的了解这件事。
伝道者としての私はこのことをよく分かっています。
讲道的恩赐对建造教会非常重要。
この説教の賜物は教会を建てるためにはとても大切であります。
但是当我们回到了主的面前，主再来的时候，谁还要听哪一个牧师讲道？
けど私たちがもし主が再臨して主の前において誰がその牧師の説教を聞くんでしょうか？
哇，与主面对面，一切都清楚了。
主と直面して、そして全てのことを謎が解かれます。
要听讲道，也不听某某牧师讲道，听耶稣讲道多好。
説教を聞くなら誰々の牧師ではなく、イエス様の説教を聞けば一番素晴らしいと思います。
但是爱却是永不止息的。
けど愛は止まることがありません。
十三章也讲到说，如今长存的有信、有望、有爱。
ローマ人の手紙の中にありますけれども、いつもあるのが信仰と望みと愛であります。
其中最大的是爱。
その中で一番優れているのは愛です。
愛有一种非常奇妙的 magic power。
愛にはとても不思議なマジックパワーがあります。
愛能够创造神迹。
愛によって奇跡が起こされます。
而且你越付出爱，你就越拥有越多的爱。
そして私たちは愛をこの出せば出すほど自分にはますます豊かな愛が与えられます。
你越付出爱，就觉得自己付出的不够。
与えば与えるほど自分が与えるものが足りないと思うのわけであります。
这个是跟世界上的法则不一样的。
この世の中の法則と異なっています。
我们世界上我的资源是有限的。
世の中における人間の資源というのが限られています。
我给别人以后，我自己就没有了。
人にあげたら自分がなくなってしまいます。
但是爱却不是如此。
けど愛は違います。
越付出爱，就是越有越多的爱。
与えば与えるほど、自分にはますます多くの愛があります。
一个真正爱的人，他永远不会说他爱够了。
この本当に愛することができる人が自分が十分に愛したということがありません。
当我成为父亲以后，有一段时间，因为小孩子要用尿布，我一直在算他什么时候开始不用尿布。
私は父親になってから子供がそのおむつを使うわけでありまして、私はいつも計算していました。いつになったらおむつをやめるんだろうと。
我觉得尿布很贵，如果不用尿布，从此以后我就可以比较宽裕一点。
このおむつ代が高いから、いつかおむつを取れれば、私が経済的には余裕ができると思いました。
就不用尿布以后上幼稚园更贵。
けども、おむつを取れてから幼稚園に行ってさらにお金がかかるようになりました。
所以我就算什么时候幼稚园读完我就便宜了。
そのいつ幼稚園が卒業したら私が授業料払わなくて済むだろうと考えました。
等到他读公立小学，学费是便宜了，但是他学才。
けど小学校に入って国立の小学校に入って授業料は安くなったけどもでけどいろんなそのお習い事を始めました。
就发现越付越多，越付越多。
それ払うお金がだんだんだんだん増えていきます。
等到他出国留学。我连我的第一笔退休金都给他用上了。我说，这下我可付够了。
このそして娘が海外留学するときに私は初めての退職金も全部彼女のために払ったけども、その時私がこれでもう最後だと思いました。
结果她嫁给了美国人。
けどもそのアメリカ人と結婚しました。
美国人跟中国人同一件事情有不同的看法。
アメリカ人と中国人のその同じで事柄に対する考え方が異なっています。
中国人说结婚是我家娶媳妇。所以是男方出钱。
中国ではその結婚するときに嫁をもらうからですか男性の方から新郎の方からお金を出します。
美国人说结婚是女方付尾款，所以是你们出钱。
そしてアメリカの考え方というのが女性を娘を嫁ぐとっていうのが娘に対する最後の支払いだからその女性の方から支払う。結婚式のお金を払うわけであります。
所以我又付了一大笔他结婚的钱。
ですから結婚のため費用また、支払いました。
我就说终于付完尾款了。
その最後の支払いも終わったんだと思いました。
结果他连续生了三个小孩。
そして三人の子供を立て続けて産みました。
我现在不仅付孩子的，还要付孙子的。
今自分の子供じゃなくて孫に対しても私はいろんなことを支払わなければなりません。
爱是一个继续不断的付出的甜蜜的负担。
爱っていうのが、やめることなく続くこの甘い、その重荷であります。
你越付出，又觉得自己付的不够。
与えば与えるほど自分の与えるものは足りないと思うわけであります。
这一段圣经也说，爱完全了律法。
聖書の中にありますけども、愛が律法を全うします。
愛跟律法並不衝突。
愛はこの律法と相反するものではありません。
律法給予愛心那個正確的方向。
律法は愛に正しい方向を示します。
愛心也活化了律法的功能。
この愛は律法の機能を活性化します。
神特別要我們用愛來見證我們是他的門徒。
神様は私たちにこの愛を持って自分は神様の弟子であることを証しするように促しています。
世界在尋求一批能幹的人。
世の中ではその多彩の人を求めています。
但是主耶穌卻要我們用彼此相愛來見證我們是主的門徒。
けどイエス・キリストは私たちにはこのお互いに愛し合うことによって主の弟子であることを証しするように求めています。
但是另外一個方面我們必須承認愛是要付代價的。
けど一方では愛には代価が伴うことを認めなければなりません。
C.S. ルイス曾經講過一段話。
C.S. ルイスがこう言いました。
如果你要找一个让你感觉舒适的宗教，
もし自分の居心地が良い宗教を探そうと思うとするならば、
我绝对不会推荐你基督教的信仰。
ですからその場合にはキリスト教信仰を絶対にお勧めいたしません。
基督教所强调的绝对不是舒适。
キリスト教が強調しているのが居心地の良さではなく、
而是过着一个跟随基督委身。爱人的生活。
キリスト教というのはイエス・キリストに従って身を委ねて人々を愛する生活を送る宗教であります。
因此他要我们每一个人好好的思想几个问题。
ですからその C.S. ルイスが私たちにいろんな問題を投げつけました。
我每次去教会我为的是什么。
私は教会に行くためにそれ何のために行くのか。
要听到好听的讲道。
いい説教を聞くためでしょうか。
要听到好听的诗班。
いい聖歌隊の歌を聞きたいのか。
啊我们常常回到家说今天都没什么收获。
よく人が家に帰ったら今日は何の収穫もないと言います。
牧师不晓得在讲什么。
牧師先生何言ってるかよく分かりません。
我们常常不错的基督徒都只在乎自己我主日得着什么。
まあまあその素晴らしいクリスチャンでも日曜日自分が何を得られたかを気にしています。
在乎我自己的满足。
自分が満たされているかどうかを気にします。
我们要想一想，在我们周围的、坐在我旁边的、还没有信主的慕道友，还有有需要的人，我们是否有关心？
私たちは自分の周りの人、自分の周りのクリスチャンじゃない人、自分の周りのいろんな困難に出会っている人、私たちがその人を助けているかどうかを考えなければなりません。
我们的祷告是常常只是围绕在自己的需要吗？
私たちの祈りというのは自分の必要にまつわる祈りだけでしょうか。
我们对周围的苦难以及神国度的建立我们有没有任何的行动和感动。
私たちはその周りのその苦難に出会っている人また神様の御国に対しては何かの行動を起こしているんでしょうか。
弟兄姐妹我们多渴望这个祷告蒙垂听。
兄弟姉妹たち私たちは自分の祈りが聞かれることを切に願っています。
我们常常背诵主导文。
私たちは主の祈りを暗唱します。
主导文也教导我们说当我们祷告的时候要先求上帝的国。
そして主の祈りが私たちに教えています。私たちが祈るときにまず神様の御国を求めなければなりません。
然后才来为自己的需要祷告。
それから自分の必要のために祈るわけであります。
不要再把所有的注意力集中在自己的需要上面。
自分の注意力を全部自分の必要に注目してはいけません。
我们是否愿意在金钱、时间上付出代价？
私たちは金銭においても時間においても代価を支払う準備がありますか？
关心那些真正需要的人。
本当に必要とされている人のことに気を配ることができるんでしょうか？
一个追求舒适的基督徒，也许是一个在道德上不错的基督徒。
この居心地の良さを求めるクリスチャンがもしかしたら道徳的には優れている人かもしれません。
他们不会去做一些人认为不好的事情。
人が良くないというと思われることをあまりしないと思います。
他们不喝酒、不赌博、不说脏话。
この人たちはその酒を飲まずには、そしてそのお酒を飲まないで、賭博もしないで、そして悪い言葉も口から出しません。
但是不要忘记，这只是公义的一部分而已。
けど忘れてはならないのは、それは義の正義の一部しかに過ぎません。
它不是完整的福音真理。
完全な福音の真理ではありません。
圣经当中所强调的公义，是要我们去爱邻舍、爱穷人、 愛を需要的人。
聖書の中で強調している義というのは、すなわち私たちがこの、人々を愛し、隣人を愛し、貧しい人を愛することであります。
有的时候我们不喜欢做这些事。
私たちはそれをしたくない時が多く、往々にあります。
因为做这些事的时候会要我们付出代价。
そういうことをすると自分が代価を支払わなければならないからです。
要求我们跳脱我们的舒适圈。
私たちは自分の居心地の良い環境から脱出しなければなりません。
我们在这里必须扪心自问，我是一个追求舒适的基督徒吗？
私たちは自分の胸に手を当てて問いただしてみてください。私は心の居心地の良さを求めているクリスチャンでしょうか？
还是我是一个跟随主愿意花代价来爱人的基督徒呢？
それとも私たちは主に従って代価を支払って人々を愛することができるクリスチャンでしょうか？
我有什么地方要悔改的呢？
私自身が悔い改めるべき点がないでしょうか？
弟兄姐妹，不要只做一个不做坏事的基督徒。
兄弟姉妹たち、悪いことをしないだけのクリスチャンになってほしくありません。
更要做一个爱人、愿意喂饱饥饿贫穷者的基督徒。
なおも人々を愛し、そして飢え渇いている人々をに与えることができるクリスチャンになってほしいと思います。
去陪伴那些孤单伤心的人的那个基督徒。
そして傷ついている人、孤独の人と共に歩むことができるクリスチャンになってほしいと思います。
因为这个在神的面前才有永恒的价值。
そういうことこそ神様の御前においては永遠の価値があります。
要记得在我们与神面对面的时候，不仅我们要交代我们没有做什么事情。
この神様のにと直面するときに、私たちがこういうことをしなかったっていうことだけではなく、
更要交代的是我们为他做了什么事情。
なおも主のために私たちは何をしたっていうことを報告しなければなりません。
马太福音25章绵羊山羊的比喻就是讲到这个。
マタイの福音書の中ではその羊とヤギの例え話があって、すなわちそういうことであります。
一个属灵的婴孩，他只会在乎自己的需要。
霊的な赤ちゃんというのは自分の必要しか考えません。
一个长大成熟的人才能够看见别人的需要。
成長して大人になった人が他の人のニーズを必要を見出すことができます。
并且愿意去服侍、去祝福别人。
そしてその人々に使い、人々を祝福することを喜んでそれを行います。
保罗用了十诫的这个后六诫，就是这个第二块石板。
このパウロが十回のあとの6個の戒め、すなわち2番目の石の板の言葉を用いました。
更進一步的讲明了愛的真谛。
それを通して愛の真実を語りました。真実を語りました。
愛是不会随便的去夺取别人的生命、家庭和名誉。
この愛というのは人々の命、家庭、名誉を奪うことができません。
这些都包括在爱人如己之内了。
それはすべてあなたの隣人を自分のように愛せよという戒めの言葉の中に要約されています。
愛的精義是为他人的利益着想。
愛の精髄というのが、すなわち人々のために考えることです。
而且愿意为别人来服侍。
また人のために使いたいという願いがあるわけであります。
愛的債我们虽然永远还不清。
この愛の負債は私たちは永遠に返済することができません。
但是却能够成全了律法。
しかしながら律法を全うすることができます。
最近我听到了连续今年听到两个见证。
私は今年になってから立て続けて2つの証を聞きました。
都是赶鬼的见证。
悪霊を追い出す証でありました。
我们常常觉得说赶鬼需要有能力。
私たちは時には悪霊を追い出すためには力なければならないと考えます。
但是因为在纽约的牧师，他去非洲宣教。
けどあるニューヨークの牧師がアフリカにいて選挙活動を行いました。
还有一位韩国牧师去台湾宣教。
またもう一人の韓国の牧師は台湾にいて選挙活動を行いました。
他们共同的见证就是，当他们能够把那个很难缠的鬼赶出去的原因。
しかし彼らがその悪霊を追い出した原因、理由について説明しました。
乃是上帝在那个时候将他的怜悯充满在他们心里面。
すなわちその時神様が神様の憐れみの心を彼らの を満たしたからです。
他看到这样的被鬼附的人是何等的可怜。
そして悪霊に憑かれた取り憑かれた人はどれほど惨めな人であるか、それを理解できたからです。
当怜悯充满的时候就是爱充满的时候。
この憐れみによって満たされた時には、すなわち愛によって満たされた時であります。
当爱充满的时候就是能力充满的时候。
愛によって満たされた時、すなわち力によって満たされる時であります。
他们为那有需要的人祷告、鬼就出去了。
そしてその必要のある人のために祈って悪霊が追い出されました。
你希望成为一个有能力的基督徒吗？
あなたは力のあるクリスチャンになりたいと思いますか？
求上帝的爱充满你也充满我。
どうか神様の愛があなたや私を満たしてくださいますように。
什么时候你觉得哎呀这个人也需要那个人也需要我忙不过来的时候。
もしこっちにも必要があってあっちにも必要があって私が忙しくて首も回らないと思った時に。
就是你在成长的时候。
それはすなわちあなたが成長している時であります。
就是你在经历上帝能力的时候。
すなわちあなたが神様の道からを経験する時であります。
如果从来没有人来找过你。
もし誰もあなたに助けを求めたことがない、
那是你需要认罪悔改的时候。
あなたが自分の罪を悔い改めなければならない時であります。
愛是常以为亏欠。
愛というのは常に負債があるという思いを持つことであります。
第二方面我们来思想要把握现
2番目は今という時を把握することであります。
在11節12節对圣奥古斯丁的一生有很大的影响。
この今日の聖書箇所の11節と12節がこのアウグスティヌスに対してはとても大きな影響を与えました。
在公元386年的夏天、他有一天在朋友的花园里面。
紀元386年のある夏、アウグスティヌスが友達の庭にいました。
虽然他已经是大学的教授、他仍然渴望脱离他生命当中的败坏和情欲。
その時彼はすでに大学の教授でいたけれども、彼は自分の人生の中のこの腐敗そして情欲から脱出したいと願っていました。
这时候在他这个朋友花园的隔壁有些小孩子在玩这个捉迷藏的游戏。
そしてそのこの友達の庭のこの隣の庭に他の子供たちがかくれんぼをしていました。
这个游戏里面要唱一首歌、其中唱的是拿起来读拿起来读。
このゲームな、そのかくれんぼのゲームの中にはあること歌が歌われまして、この歌詞は取り上げて読みなさい、取り上げて読みなさいというのがありました。
这时候圣灵就感动他、他就拿起随身拿起这个在旁边的这个罗马书。
そして聖書の感動によってアウグスティヌスが自分の横にあった聖書を取り上げてローマ人の手紙を開きました。
他就读到了十一节和十二节。
そして13章の11節と12節を読みました。
他说我再也没有读下去。
そしてアウグスティヌスによりますと、これ以上私は読まなかったんです。
也没有必要再读。
もうそれ以上読む必要はありませんでした。
他看完这节圣经，有一道明亮的光充满了我的心。
この聖書の二節を読んだら、この明るい光が私の心の中に差し込んできたと言いました。
一切的黑暗顿时从我的心中消失了。
すべての暗闇がその直ちに私の心から消え去りました。
一个正确的一个末世的眼光。
この世の終わりに対する正しい見方。
为基督徒的行为奠定了一个非常重要的基础。
それによってクリスチャンたちの行いに対しては、しっかりとして土台が据えられています。
我求主当日怎么样的光照了圣奥古斯丁，今天也光照我们。
どうか聖霊がアウグスティヌスの心を照らしたと同じように、今日も私たちの心にその光を差し込んでくださいますように。
让我们心意更新而变化，不效法这个世界。
どうか私たちが心の意心によってこの世の調子に合わせることなく進むことができますように。
因为我们知道每一个人都要向神交账。
なぜならば私たちが一人一人が全員神様の前において清算をしなければなりません。
在台湾的时候，我读书的时候，我们每一年都这个都要参加联考。
台湾にいた時に私たちが毎年この統一試験を受けなければなりません。
所以孩子们就会在黑板上写距离联考还有多少天。
子供は黒板の中にはその 統一試験までのカウントダウンの 日数が書かれています。
一天一天的減少是提醒我们考试的日子近了要更加用功。
それカウントダウンして、すなわち試験の日が近づいてまいりました。一生懸命勉強しなければいけないことを自分に戒めています。
末世不仅仅是主再来的日子、
この世の終わりというのはイエス様の再臨の日だけではなく、
有的时候也提到我们个人去见主的日子。
時には私たちが主に会いに行く時でもあります。
我们每一个，我们现在活在一个科技的时代。
私たちは今科学が発達している時代に生きています。
我们每一个人都是时间的奴隶。
私たちのすべての人が時間の奴隷であります。
但是基督徒不仅仅要对现今的、对现在的时间敏感。
クリスチャンたちが今の時に対してその敏感な心を持っていなければいけないだけではなく、
更要敏感于上帝的时间。
なお神様の時に対して敏感でなければなりません。
上帝在这里提醒我们说，现今就是了。
こうして神様は言いました。今がそういう時であります。
现今就该趁早睡醒。
私たちはその今目を覚める時であります。
我们得救现今比这个现今比初信的时候更近了。
私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。
所以我们要把握住现今。
ですから今という時をしっかりと捉えていなければなりません。
一个真正对末世有准确认识的人、
この世の終わりに対して正しい認識を持っている人は、
才能够真正的把握住现今。
本当に今の時をしっかりと把握して捉えることができます。
在这里提醒我们三件事。
ここで私たちが三つのことについて学ぶべきであります。
第一个该趁早睡醒。
まず第一には早く目覚めることです。
テサロニケ前書第五章。
テサロニケの第一の手紙の五章。
说我们信主以后，我们是光明之子。
そしてそこでは私たちが光の子だというふうに書かれています。
黑暗之子是睡觉的。
この暗闇の子は眠っています。
是不警醒、不警守的人。
こうして目を覚まさないで、しっかりと、酔うものであります。
是一个糊涂人。
そして、愚かなものであります。
光明之子却是与主同活的人。
けど光の子っていうのが神様と共に生きるものであります。
中国人有一个成语非常好。
中国語には、ことわざがあります。
这叫做行尸走肉。
歩く屍っていう意味の言葉があります。
就是看起来他是活着的。
見た目は生きているように見えますけども。
但是他的灵魂是死的。
けどその魂が死んでいます。
上帝不要我们过一个行尸走肉的生活。
神様は私たちに歩く屍のようになってほしくはありません。
要我们做一个警醒为主而活的人。
私たちがその目を覚まして主のために生きる人になってほしいと思っています。
要让圣灵光照我们，使耶稣复活的生命从我们来彰显。
そして聖霊によって照らされて私たちがイエス様のよみがえった命を表すことができる人間になってほしいと思っています。
而且越早越好。
そしてその時期が早ければ早いほど良いのです。
第二个，我们得救比这个初信的时候更近了。
二番目に私たちがその救われた信じた時よりも救いがもっと近づいています。
在哥林多后书说，上帝过去救我们，现在救我们，将来还要救我们。
コリントの手紙の中にありますけども、神様は昔私たちを救ってくださり、今も救ってくださり、将来も私たちを救ってくださるであろう。
上帝过去在我们信他的时候，让我们因信称义。
私たちは過去においては神様を信じたときには信仰によって義と認められました。
他现在救我们是让我们能够靠着他活出圣洁的生活。
今私たちを救ってくださるというのはすなわち私たちが主を頼って清い生活を送ることができることであります。
其实真正的全然得救是等主耶稣再来的时候。
本当に全くの救いというのはイエス様の再臨の時のことであります。
我们可以得享神儿女自由的荣耀。
私たちは神様の子供としてこの自由の子供であるこの栄光を得ることができます。
不再受罪和情欲的辖制。
私たちはもはや罪と情欲によって支配されることがなく。
第三、黑夜已深，白昼将近。
三番目には夜が深くなって昼が近づいてきました。
耶稣基督已经快要再来。
イエス様の再臨が近いのです。
已经在门口了。
イエス様はすでに扉の外に立っておられます。
如果你读马太福音二十四章和启示录。
もしマタイの福音書24章あるいは黙示録を読むならば
都告诉我们主来的日子近了
それぞれも主の再臨が近づいてまいりましたということを教えています。
就好像一个考生面对考试的日子近了
すなわち受験生が試験の日に近づいていくようなものであります。
我们要警醒预备
私たちは目を覚まして慎み深く準備しなければなりません。
第三个方面我们要行在光明中
3番目に私たちがこの光の中において歩まなければなりません。
在行在光明当中提醒我们两件事
光の中で歩むことについては2つの要点があります。
要脱去暧昧的行为
一つはその、この悪い行いからその逃れることであります。
这边提到有几件暧昧的行为
これ良くない良からぬこの行いについてはいくつかあります。
第一个就是荒宴醉酒
まずは遊興酩酊
酒能够使人放荡
酒によって人が、その自制心を失うことになります。
不要被酒精充满要被圣灵充满
このアルコールによって満たされるのではなく聖霊によって満たされなければなりません。
酒是给那些没有盼望的人喝的
酒というのは望みのない人のためのものであります。
酒是给那一些快要死亡的人喝的
酒というのは死が近づいてまいりました人のためのものであります。
但我们是上帝的儿女不要再醉酒
けれど私たちは神様の子供であって酒に溺れてはいけません。
也叫我们不要这个在好色邪荡
そして私たちはその淫乱公職になってはいけないということもそこに書かれています。
神要我们过一个远避淫行的生活
私たちはその淫乱から遠ざかる生活を送ることを神様が望んでおられます。
因为所有的罪里面最得罪神的就是这个淫乱
全ての罪の中では神様に対して一番神様に忌み嫌われるのが淫乱であります。
神也要我们远避增进嫉妒
また神様によってその争い妬みからその離れるように願っています。
因为增进嫉妒的人就好像一个婴孩他拒绝长大
この争い妬みというすなわち大人になることを拒む赤ちゃんのようなものであります。
他也不要我们为肉体安排去放纵私欲
そして私たちが自分の肉の欲のために、その自分そのために、その生活することを神様が望んでおられません。
要将肉体的邪情私欲定在十字架上。
ですから肉の欲を十字架につけなければなりません。
虽然肉体跟情欲还在。
肉の情欲はそこにあるけれども。
但是不要去满足它。
けどその欲を満たしてはいけません。
更不要为他做任何的安排。
そのために何かを計画することをやめてほしいと思います。
另外一方面要我们带上光明的兵器。
一方では私たちはこの光の武具をつけるようにしなければなりません。
行事为人要端正。
私たちの行いが正しくなければなりません。
而且要常常的披戴耶稣基督。
そして私たちはいつもイエス・キリストを着なければなりません。
耶稣基督是我们美丽的衣裳，能够保护我们。
イエス・キリストは私たちの麗しい上着であって私たちを守ってくださいます。
他也是我们光明的兵器，成为我们的那个战袍。
また私たちの光の武具となって私たちの鎧となってくださいます。
当我们遵守他的教训，遵守。跟随他的脚踪的时候，那是一种保护，而不是一种装饰。
私たちがイエス様に従ってイエス様のためにこの武具をつけ戦う時には、それは私たちにとりましては飾りではなく守ってくださるものであります。
当我们得不仅要得着活出基督的样式，更是要紧紧的抓住基督。活在他的翅膀底下。
私たちはイエス様を得るだけではなく、イエス様をしっかりと捉えてイエス様の翼の下に自分をの身を捨てなければなりません。
基督徒的人生不是一场梦。
クリスチャンの人生は一つの夢ではありません。
而是一个征战。
戦いであります。
成为一个好的基督徒，能够爱邻舍是我们最大的动力。
そして良いクリスチャンとなって、そして隣人を愛することが私たちにとりましては一番大きな原動力であります。
因着主的再来，我们有这样的动力去爱邻舍，去爱上帝要我们所爱的人。
神様がイエス様が再臨するから私たちが自分の隣人、そしてその自分の愛を必要とする人を愛することができます。
让永恒指导你的现在。
どうか永遠によって。 今の私の生活を送ることができますように。
让你的现在来预备永恒。
また私たちは今をもって永遠に備えることができますように。
传道书三章说，上帝创造万物，各按其时成为美好。
伝道書者の書の三章にありますけれども、神様なさることはすべて時にかなって麗しい。
他又将永生放在人的心里面。
神はまた人の心に永遠を与えられました。
上帝要我们追求永恒。
神様は私たちにこの永遠のことについて求めるように求めています。
这世界上的事有好有坏。
この世の中には良いこともあれば悪いこともあります。
如果你在只在日光之下看，当然是有好有坏。
私たちは太陽の下で物を見るともちろんその良いものも悪いものもあります。
但是你从神的眼光、日光之上来看，就是各按其时成为美好。
けどもし神様の目線から見ると、光を太陽を超えて上から見ると、すなわち神様なさることはすべて時にかなって美しいことになります。
成为基督徒是何等有福气的事情。
クリスチャンになることはなんと麗しいことでしょう。
因为我们知道我们人生的每一步路都是美好的。
私たちのクリスチャンたちのすべての人生の一歩一歩が美しいものであります。
尽管有的时候我们不见得完全明白。
私たちがいつも全部理解できるわけではないけれども。
我们仍然可以安息在上帝的引导的当中。
それでも私たちは神様の導き中において安らぎを得ることができます。
我们知道上帝是一位美好的神。
神様が、素晴らしい神であります。
所以在我们当中慕道的朋友。
私たちの間にもし神様をまずは信じていらっしゃらない方がいるなら
ば。我邀请你真的是请听你里面那个神在你里面永恒的呼唤。
どうか神様があなたの心の中におけるあなたに対する呼びかけに耳を傾けてください。
当你愿意把你的一生交在上帝的手中的时候、
あなたが自分の人生を神様の御手に委ねるならば、
你会发现上帝所为你安排的人生是一个美好的人生。
そして神様があなたのために計画された人生が素晴らしい人生であることに気づくでしょう。
趁着还有今天好好的来把握。
今という時はまだあるうちに私たちがしっかりとそれを捉えなければなりません。
マーティン・ルーター曾经讲过一句话。
マルチン・ルーターがこう言いました。
即便明天是世界末日、
たとえ明日が世の終わりであっても、
我今天仍然会种下苹果树。
私は今日でもリンゴの木を植えるでしょう。
要做一个弟兄姐妹，要做一个种苹果树的人，不要只做一个吃苹果的人。
どうか私たちがそのリンゴを食べる人だけの人ではなく、リンゴの木を植える人になりましょう。
有一部日本电影叫做《感染列岛》。
日本ではその感染列島という、映画があります。
女主角是一个医生。
この、女の主人公というのがそのある女医さんであります。
哇，她为着医治病人鞠躬尽瘁，最后这个自己被感染就过世了。
そして患者を癒すために最後に自分も感染されて、そして、亡くなられたんです。
他的先生非常的难过。
そのご主人はとても悲しみました。
非常思念他。
とても、その、彼女のことを懐かしく思っていました。
可是有一天他在这个野外散步的时候。
けどある日この野原で散歩をしていた時に。
他远远地看到一棵苹果树。
遠くにリンゴの木が目に入りました。
他想起妻子跟他分享为什么要行医的原因。
そして妻がなんで自分は医者になったということを話したことを思い出しました。
他的心就得到安慰。
そしてそのご主人の心が、慰めを得られました。
他说他已经种下了他的苹果树。
そう、自分の妻がすでに自分のリンゴの木を植えたんだ。
弟兄姐妹，面对永恒。
兄弟姊妹たち、永遠に直面しましょう。
你有没有常常觉得爱的不够？
あなたは人に対する愛が足りないと思う時がありますか？
你有没有把握住现今？
今の時しっかりと捉えているんでしょうか？
你有没有行在光明中？
あなたは光のうちに歩んでいるんでしょうか？
有没有趁着上帝可寻找的时候，赶快来寻找他？
神を求める時に、今の時を捉えて神様を求めているんでしょうか？
哎呀。我们为着分堂的奉献1500万。
私たちは分教会のために1500万の献金を募っていましたが、
今天已经快2000万。
今日はもう2000万近く達成しようとしていました。
我不晓得你的感觉是什么。
皆様どう考えているんでしょうか。
哦哟，感谢主啊，已经达到目标。
主よ、感謝します。目標が達成できました。
啊，感谢主，这个我不必再奉献了。
主よ、感謝します。私はもう献金しなくていいんだ。
还是说有一种遗憾？
それとも残念だと思うでしょう。
哎呀，我还没奉献，怎么已经达到了？
啊，私はまだ献金していないのに、もう目標を達成できたんだ。
我失去了这个机会。
このチャンスを見逃したんだ。
我告诉你，连服侍主、连奉献都要用抢的。
言っておきますけども、奉仕においても献金においても争ってやらなければなりません。
不是用推的。
押すものではありません。
用抢的。
争うものであります。
让我们的教会成为一个爱的教会。
どうかこの教会が愛の教会になることができますように。
让许许多多爱的神迹在我们教会来彰显。
どうか多くの愛の奇跡がこの教会で表されますように。
这是我们纪念圣餐一个最重要的意义。
それは私たちが聖餐を守るときにおいては一番大きな意義があることであります。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
天父、我们感谢你。
愛する天のお父様、感謝します。
在今天的早上，你带领我们思想，这样一个重要的信息。
今朝とても大切なメッセージを共に考えることができました。
愿主对我们每一个人说话。
どうか主よ、私たち一人一人に語りかけてください。
让你的爱充满我们的心。
どうか神様の愛が私たちの心を満たしてくださいますように。
让我们不再浪费光阴。
どうか私たちがもう時を無駄に過ごすことのないように。
把握住现今，为你而活。
どうか今の時をしっかり捉えて神様のために生きることができますように。
也让我们行在光明中。
また私たちが光の中において歩むこと。ができますように
也求你在每一个慕道的朋友心中工作。
また求道者の間において神様がその心の中において働いてくださいますように。
他们回应你在他们心中那个永恒的呼唤。
どうか彼らが神様が彼らの心の中に与えてくださった永遠の呼びかけに応えることができますように。
快快的接受你做他们的救主。
いちいち早く神様を自分の救い主として受け入れることができますように。
奉耶稣的名祷告。
イエスの名によって祈ります。